特集、頼り合える人に出会う、6ページ。県外就業率が 50% を超える生駒市は、近所の人との関わりが薄い人も多く、子育ての孤立化や一人暮らし高齢者の増加などが問題になっています。そこで、地域で支え合える関係づくりを目的として、7つの地域で、新たな交流の場づくりが始まりました。今回は、それらの活動を進める自治会と、参加する皆さんの声を紹介します。住民が協力して運営する農園。今日は初めての収穫祭やから、記念になるわ。大きくなっているかな？そんな話をしながら、北小平尾で暮らす皆さんが、地域の中心部にある畑に集まってきました。この日は5月にオープンしたワクワク農園の初の収穫祭。子供から大人まで30人ほどが集まり、ラディッシュの収穫やさつまいもの植え付けなどを行いました。地域の皆さんが集い、笑顔で参加してくれている様子を見るときが一番嬉しいですね。と話すのは、農園管理者で北小平尾自治会副会長の村田浩一さん。村田さんを中心に地域住民が水やりや草刈り、畝の整備などを行い、農園を管理しています。地域課題がコミュニティの拠点に。この場所は、以前地元の農家が管理する水田でした。高齢になり管理が困難に。2月までは背丈ほどの草が生い茂る悠久農地でした。北小平尾では他にも耕作されていない農地が増加。見通しの悪さや獣害、虫害、冬場の火事などの原因になる恐れがあり、課題になっています。地域の皆さんと楽しみながら、課題を解決できるコミュニティが必要だと、悠久農地を生かした拠点づくりを始めたんです。近所の人と出会い、つながる。生駒市は昨年から、ワクワク農園のように自治会が中心となり、地域の人が歩いて集える場所にコミュニティの拠点を作る複合型コミュニティ事業を進めています。現在、7つの自治会で始まった活動拠点の場所、形は、自治会館の図書室や公園の資源回収ステーションなど様々。100歳体操やスポーツチームなど、既存の地域コミュニティの参加者同士や、まだ地域との結びつきが薄い人など、多様な人が交流し、それぞれの力を活かし合うことで、地域課題が解決に向かうきっかけを生むことを目指しています。近くに子育ての相談ができる人がいない、高齢になりスーパーや病院に一人で行けない、など、日常の困りごとも地域課題の一つです。地域のコミュニティ拠点を利用し、同じような悩みを抱える人や、解決の助けになってくれそうな人と出会い、地域で頼り合える関係を築いてみませんか？ワクワク農園で大人と子供が作業をしながら会話をしている写真があります。こっち押さえますね。よろしく。向こうのジャガイモの葉っぱも大きくなってきたね。こっちが紅はるかで、こっちが。秋のさつまいも掘りが楽しみやね。つるもう少ししっかり入れますね。植えてみ。取れた。ちょっと休憩。大根成長中。この段ボール、仮のネームタグにできそうです。次、ここ何植えよう？秋菊はどうやろか。皆さんが集まって、両手を上げています。写真終わり。 参加者の声を聞きました。ワクワク農園ってこんなとこ。地域の力を結集。北小平自治会会長、松尾正則さん。地域の宮大工さんに排水管を設置してもらったり、農家さんに生育方法を教えてもらったりしています。畑に植えている種や花も住民の皆さんからの寄贈。地域でできることを重ねて農園を育てていきたいです。学校の行き帰りが楽しみ。中溝春さん、若さん、ゆなさん。椎茸菌を木に打ち込んだり、種芋を植えたり、家でできない楽しい体験ばかり。農園が通学路の横にあるので、学校の行き帰りに自分の植えた野菜の成長を見るのが毎日楽しみです。知識や技術を伝えたい。岡田進さん。農家として畑の管理を担当しています。地域の皆さんが集い、育てた野菜を味わえるイベントが楽しみ、野菜を美味しく育てるための知識や技術を地域の皆さんに伝え、農園を地域で継続して維持していきたいです。住みたい気持ちが強まった。増本さん一家。北小平尾に住む祖父母に誘われ参加しました。市外に住む私たちを優しく迎え入れてくれる地域の温かさを実感。いずれ住もうと考えている地域の皆さんの雰囲気を知れて安心できました。地域資源を活かしてコミュニティを作る。公園や自治会館などの場所や、老人会や子育てサークルなどのつながりは地域の資源です。それらの資源を融合させてコミュニティ作りを進める2つの地域を紹介します。1. 自治会館の和室を図書室にリニューアル。さつき台南2丁目図書室カフェ。さつき台南自治会会長、酒井博之さん。畳が古くなり、椅子もなく、年に1、2回ほどしか利用されていなかった自治会館の和室。住民なら誰でも歩いて来られる場所にある利点を活かし、多世代が訪れやすい図書室を開設しました。ここで地域の人がつながり、ご近所さん同士で気軽に挨拶ができる街にしていきたいです。カフェを楽しむ人や本を借りる人、久しぶりに会う地域の人と会話を楽しむ人など、過ごし方は様々。本を借りる人が記入する貸し出しノート、一度に何冊でも借りることができ、返却期限はありません。子ども会の行事で自治会館を利用するときに、気軽に立ち寄れて、いろんな世代の人に出会うきっかけになりそうです。今力さん親子。2. 自治会館横の公園で資源ごみを収集。光が丘ゴミ捨て。光が丘自治会会長、福中義行さん。自治会館で百歳体操や野菜販売が行われる火曜日と第4土曜日に実施。ゴミ出しを機に、100歳体操に参加してくれる人も出てきました。同館2階に図書室もオープン予定。どれか一つが外出の動機になり、ご近所さんと出会い、ここに来れば誰かと話せる、そんな場にしていきたいです。ゴミ出しの後は近所の人とコーヒーブレイク。近況を話したり、悩みを相談したりします。パラソルは住民からの寄贈。ゴミの出し方がわからなければ、常駐のボランティアに相談し、教えてもらいます。使える不要品を集めた、誰でも自由に持ち帰れるコーナーを、 百歳体操の前に覗くのが楽しみの一つになっています。松崎邦子さん。インタビュー。鹿野台北地区老人会北大尾会会長、河村義則さん。複合型コミュニティ立ち上げを提案した理由。自然に支え合える地域を目指して、鹿野台の中心部にある生き生きホールは、鹿野台全体の交流の場になっています。それに加え、近隣の人たち同士の交流の輪をより一層広めていくために、北地区での複合型コミュニティの立ち上げを自治会と共同で提案しました。北地区の人が集まりやすい北集会所に北サロンを設置。そこを拠点として老人会の活動をベースに子どもや保護者の皆さんも含めた多世代間交流を進めていきたいと考えています。複合型コミュニティでできたつながりで近隣の人たち同士の挨拶やおしゃべりも増えていくはず。そうして明るく和やかな雰囲気が地域にますます広がれば、災害時などいざという時に支え合う気持ちも強まると期待しています。インタビュー終わり。複合型コミュニティスタートガイド。複合型コミュニティ立ち上げまでの流れや、よくある質問を紹介します。参加してみようかな。自分の地域だとこんなことができるかも、など、少しでもコミュニティ作りが気になる人は、自分のできるところから関わってみませんか。複合型コミュニティ立ち上げまでの流れ。5つの流れがあります。1、困りごとを抱えている。何かあった時に子供を預けられる人がいない。認知症が心配な父親が昼間自宅に一人で不安。など、悩みを相談できる人や場が近くに欲しい。地域の力になりたい。今までの経験で身につけた知識や技術を地域で活かしたい。困っていそうなご近所さんがいるけど、なかなか声をかけにくいと感じている。2、自治会長に相談する。悩みや解決方法を共有できる人と出会えるような複合型コミュニティの場を地域に立ち上げたいことを相談する。3、地域に合った形を考える。自治会長から市民活動推進課に連絡し、地域住民と同課でワークショップを開催。地域課題の解決方法を検討する。4. 市に補助金を申請する。地域住民で考えたコミュニティの形や目的、運営方法などを市に提示し、複合型コミュニティとして認定を受け、補助金を受け取る。5. コミュニティをスタート。補助金を活用し、コミュニティの運営に必要な準備を行い、集いの場を整備、複合型コミュニティ事業をスタートさせる。複合型コミュニティのよくある質問 Q&A。 質問、住んでいる地域以外の複合型コミュニティが気になるけど参加できるのか。答え、参加できます。ぜひ様々な自治会の複合型コミュニティに参加してみてください。そこでの出会いが課題解決の一歩になるかもしれません。質問。複合型コミュニティの補助金はどれぐらいの期間にいくら受け取れる？答え。初年度は補助対象経費満額で、翌年度は3分の2相当額。 翌々年度は3分の1相当額を補助します。なお、各年度50万円で、合計で100万円が上限。詳しくは、市のホームページで確認してください。質問。コミュニティ作りを始めてみたいけど、自治会長がどんな人かわからなくて不安。どうしたらいいだろうか。答え。市民活動推進課に相談してください。自治会長の紹介はもちろん、課題の解決につながりそうなコミュニティも案内します。質問。自治会館や畑など、住民の皆さんが集まれそうな場所が地域内にない場合は。答え。コミュニティセンターなどの公共施設やカフェなど、地域の皆さんが集まりやすく、コミュニティ活動が継続できる場所を利用してください。以上、特集への問い合わせは、市民活動推進課、電話074374-1111、内線234。